ニートの就職活動を支援する30の言葉。その1、一瞬でも就職してみようかなと思うのは意欲がある証拠。自分には就職の意欲がない。そう思っても時々就職してみようかなと思うことはありませんか。時々でもいいのです。一瞬でもいいのです。一瞬でも就職してみようかなと思った時は意欲が湧いている状態です。意欲があるからこそ就職してみようかなという考えが浮かんでいます。大切なのは就職してみようかなと思った瞬間です。思った瞬間に行動を始めましょう。気持ちは生ものです。しばらくすれば腐ってしまい役立たなくなります。一瞬で十分です。意欲が出た一瞬に行動を始めれば勢いがつきます。勢いがつけば力が出やすいためうまくいきやすくなります。一瞬の意欲を無駄にしないことです。一瞬でも就職してみようかなと思えばニートから脱出できる可能性は十分あります。最初は小さなやる気でいいのです。やる気は行動しているうちに大きくなっていくものです。最初は不純な動機でもいいのです。不純な動機でも行動しているうちに本気になります。気づけば本格的に取り組んでいることでしょう。そのためにも就職してみようかなと思った瞬間を大切にすることです。明日にしよう、後でしようと思わず今すぐ行動です。一瞬を大切にする習慣を続けることで人生を大切にできます。一瞬でも就職してみようかなと思えばすぐ行動を始める。ニートの就職活動を支援する30の言葉。その2。他人の不幸を笑う時間を就職活動に回す。建設的な時間になるだろう。インターネットで他人の不幸を探していませんか？自分が辛い境遇に置かれていると自分より辛い境遇にいる人を探したくなります。自分より不幸な人を見ると、ああ、自分はまだマシだとほっと安心できるのです。しかし、いくら安心を感じたところでその効果は一時的です。わはは。この人はバカだなと笑う時間は楽しいですが、しばらく経つと暗い気持ちが蘇ります。現実が変わっていない限り同じ現象は繰り返されます。しかも自分はなんてくだらないことをしているのだろうと気づき、笑う前より暗くなるのです。人の不幸は笑えば笑うほど笑う前より暗くなるのです。建設的な行動ではありません。他人の不幸を笑う余裕があれば就職活動に回しましょう。他人の不幸を探す時間があれば職業安定所に行く時間もあるはずです。他人の不幸を笑う元気があれば面接を受ける元気もあるはずです。活動の矛先を少し変更するだけで建設的な時間になります。他人の不幸を笑う時間を就職活動に回す。ニートの就職活動を支援する30の言葉。その3。ベッドの上はニートにとって危険がいっぱい。ニートの生活を送っているとベッドの上にいる時間が長くなりがちです。ベッドの上は気持ちいいからです。ふかふかしたところの方がリラックスできます。ベッドの角の部分が椅子のように座りやすくなっています。疲れた時もすぐ横になって休憩できます。朝に起きた後も布団をたたまずベッドの上で生活しやすくなるのです。ベッドの上で食事をしたり本を読んだりです。しかしベッドの上は危険です。ベッドの上で食事をするとダラダラした気分になるでしょう。ベッドの上で本を読んでいると眠くなるでしょう。そもそもベッドは寝る場所です。眠くなくてもベッドの上にいるだけで眠くなるから不思議です。寝やすいように設計されている場所で活発な思考をするのは難しいのです。あなたがニートの生活から抜け出せずに苦しんでいるのは心地よいベッドのせいかもしれません。ニートの生活から本気で脱出したければ、まずベッドから離れることです。朝起きた後はベッドの布団を畳んでおきましょう。寝たくても寝られないようにしておきます。日中はベッドで横にならないように注意します。座るならベッドではなく椅子です。読書するならベッドではなく机です。食事をするのもベッドではなくテーブルです。きちんと座った方が気持ちが引き締まります。楽な方へ逃げないことです。ベッドの上に乗るのは寝るときだけです。朝起きた後はベッドの布団を畳む。ニートの就職活動を支援する30の言葉。その4。いきなり高みを目指さない。できる範囲から活動しよう。一度ニートになった人が仕事を探すとき注意があります。いきなり高みを目指さないことです。例えばいきなり正社員として働くのは少し難しいかもしれません。もちろん正社員として採用されれば理想ですが、実際は厳しいでしょう。しばらく社会と疎遠になっている時期があると、やはり面接でネックになる場合があります。たとえ仕事をするとしても、社会人としての振る舞いや人との接し方に戸惑うことが多いはずです。正社員にこだわるとなかなか採用がもらえないため挫折しやすくなるのです。正社員でなければならないというこだわりは捨ててしまいましょう。第一歩のおすすめはアルバイトです。プライドやこだわりは捨てて低い位置から始めてみます。求人雑誌を眺めれば多種多様なアルバイトがあります。年齢や学歴などを問わないアルバイトはたくさんあります。年齢不問、学歴不問、経験不問は珍しくありません。 自分にもできそうだな、楽しそうだな、やってみたいと思える仕事があれば早速連絡してみましょう。ニートの期間が長くても意欲を見せれば採用してくれるところはきっと見つかります。できる範囲から始めてだんだん社会の手応えをつかみます。社会に慣れてから改めて正社員を目指して転職を考えればいいでしょう。もしくはアルバイトで実績を認められればそのまま正社員として採用される場合もあります。いきなり高みを目指すのではなく、できる範囲から活動することをお勧めします。最初はできる範囲のアルバイトから始める。ニートの就職活動を支援する30の言葉。その後、最初からスタートダッシュを期待するのはナンセンス。最初からスタートダッシュを期待していませんか？テレビの見過ぎです。テレビは平凡なことをわざわざピックアップして放送しません。テレビは変わった様子だから放送しているのです。つまり、テレビで映っている映像は当たり前の様子ではなく変わった様子と思っていいでしょう。テレビではスタートダッシュでうまくいくシーンを見かけますが、現実ではほとんどありません。スタートダッシュできるのは多くのチャンスに恵まれたごく一部の人だけです。人、物、金、タイミングなどの条件が揃い初めて得られます。普通ではなく特殊なケースと考えるのが妥当です。ほとんどの場合、物事の始まりはゆっくりです。勉強も仕事も新生活もそうです。手順も方法もわからないのですから、手探りの状態になります。手探りですからスピードが出るはずがありません。カタツムリのようにゆっくりになるのです。そもそも物事の始まりはゆっくりにした方がうまくいきます。ゆっくりから得られるメリットに注目してください。ゆっくりだから頭が悪くても基本をきちんと抑えられます。ゆっくりだから余裕が生まれ楽しみながら進めることができます。ゆっくりだから身の丈に合わせて成長を拡大させることができます。しっかり土台を固めることができるのです。スピードは後から身につきます。しばらくすれば慣れができるためスピードがじわりじわり上がるのです。最初はゆっくりから始める。ニートの就職活動を支援する30の言葉。その6。就職の準備は自分の部屋でしない方がいい。ニートが就職の準備をするなら気をつけたい場所があります。自分の部屋です。自分の部屋は危ないです。ベッドがあり、テレビがあり、パソコンがあります。漫画があり、雑誌があり、ステレオがあります。逃げ場がたくさんあります。部屋の中で就職の準備をすると気持ちが緩みやすくなります。求人雑誌を読んでいるとそばにある漫画が気になります。少し気分転換をしようと思って漫画を読むとそのまま夢中になってしまうでしょう。部屋の中で履歴書を書いているとそばにあるベッドに引き寄せられます。少し休もうと思ってベッドに座るとそのまま眠ってしまい、気づけば翌日になっているでしょう。ニートの生活が緩みやすいのは心の問題より場所の問題もあります。自分の部屋は甘い誘惑がたくさんありすぎるため気持ちが緩みやすいのです。ニートが就職の準備をするなら部屋の外に出ましょう。例えば図書館です。周りに人がいて程よい緊張感があります。緊張感のある空間の中でアルバイトの情報雑誌を読んだり履歴書を書いたりします。部屋の中より気持ちが引き締まるためはかどることでしょう。周りに人がいるので緊張感があります。もう少し緊張感が欲しければ喫茶店や気軽なレストランなどもおすすめです。店内を流れる音楽や人混みによる適度なざわつきが程よい緊張感を生み出してくれます。混み合った時間帯を避け2時間以内の利用なら店員も寛大に見てくれるはずです。外は逃げ場がありません。逃げ場がないという状況は家の外に出るしかありません。逃げ場がないという状況を自分で作るのです。逃げ場をなくすことでやるしかないという状況になり、就職の準備が前に進むのです。仕事の準備は外に出てする。ニートの就職活動を支援する30の言葉。その7。世の中にはニートを必要としている会社がたくさんある。ニートが世間から必要とされていないと思うのは誤解です。テレビやメディアの影響で悪い妄想を膨らませているだけです。世の中にはニートを必要としている会社がたくさんあります。たとえニートの生活が長くても必要としている会社はあります。職業安定所に行けばわかります。年齢不問、学歴不問、経験不問という条件の会社が見つかるはずです。ニートでもやる気さえあればぜひお願いしたいという意味です。誰でもいいから手伝ってほしいという状況なのでしょう。必死で助けを求めている会社があります。数は少ないかもしれませんが、必要としている会社が存在するのも事実なのです。だからあなたが前に出ましょう。必要とされる場に行かなければ自分が生かされません。自分が必要とされる場に向かえば自然と自分が生かされます。知識や技術は自分が生かされる場で仕事をしながら高めていけばいいのです。世の中にはニートを必要としている会社がたくさんあるのです。世間が自分を必要としていることに気づく。ニートの就職活動を支援する30の言葉。その8。最初の1社が受け終われば就職活動の半分は終わったと思っていい。ニートは最初の面接までの道のりが大変に感じるでしょう。 重い腰を上げて部屋の外に出て、慣れない道を歩きながら職業安定所に向かいます。履歴書の書き方に苦戦して、面接の予約を入れた後、ドキドキしながら採用担当者と面談です。そして不採用という通知を受け取って落ち込む。もはや冒険です。ただでさえ外出したり人と会ったりするのが苦手なニートには本当に大変に思うでしょう。こういう大変な日々がずっと続くのかと思います。しかしずっと続くと思うのは誤解です。実は就職活動で大変なのは最初の一社を受けるまでです。最初の一社さえ受け終わればなるほどこういう流れかというイメージがつかめます。職業安定所での振る舞いが把握できたり、履歴書の書き方が分かったり、面接の雰囲気がつかめたりします。就職活動の全体的な流れが分かるのです。結果を全く出していない状態が一番不安で苦労します。なんとか最初の一社を乗り越えることです。一番大変な困難は最初にやってきますが、その一回だけです。最初の一社が受け終われば、就職活動の半分は終わったと思っていいでしょう。一番大変な部分を乗り越えています。一番大変な最初の一社を受け終われば、二社目や三社目も受けやすくなるでしょう。波に乗るだけです。後になればなるほど慣れが出るため、勢いも出てくるのです。最初の一社を乗り越える。ニートの就職活動を支援する30の言葉。その9。うまくいかなくてもいい。よくないのは何も行動しないこと。うまくいかなくてもいいのです。電話で断られても借金するわけではありません。面接で落とされても命まで取られるわけではありません。改めて考えれば、うまくいかなくて失うものは何もありません。ほんの少し心が傷つくくらいです。落ち込んでも必ず明日はやってきます。うまくいかないことを大きな失敗と考えないことです。良くないのは失敗を恐れて何も行動しないことです。空きのある仕事があっても連絡しなければ受かりません。今日行動しなければ先に連絡した応募者が受かるでしょう。何も行動しなければ何も変化がありません。それどころか余計に条件が悪くなる一方です。失敗を避けるために行動しないことが一番の失敗です。就職難と言いますが、本人のやる気と行動力次第です。やる気や行動力があれば就職難を跳ね飛ばせます。どんなに就職難でも必ずどこかに募集があります。少しでも早く行動することです。少しでも多く行動することです。うまくいかなくてもいいから就職活動の歩みを止めなければいつか必ず受かります。うまくいかなくてもいいからがむしゃらに行動する。ニートの就職活動を支援する30の言葉。その10。ニートから脱出できた体験談に難癖をつけるから、いつまでも脱出できない。ニートから脱出するため、ニートから脱出できた人の体験談を読むことがあります。インターネットで探せば比較的簡単に見つかります。参考になるかもしれないと思い探すのは素晴らしい姿勢です。小さな行動ですが、自分から解決に向けた行動をしています。ところがせっかく体験談を読んでも、その後に悪い癖を出す人がいます。この人は運が良かっただけ、偶然が重なっただけだろう、住んでいた地域が良かったのだろう、たまたま就職した仕事が恵まれていただけだろう、たまたま良いカウンセラーに出会えたからだろう。体験談を読んで難癖をつけるのです。それではせっかく読んだ体験談の意味がありません。もちろん運もあるかもしれませんが、運をつかんだのも行動したからこそです。行動しないと運をつかむ可能性すらゼロです。そもそもインターネットで探せばすぐ見つかるという状況に気づいてください。ニートはたくさんいますが、ニートから脱出できた人もたくさんいるのです。検索すればすぐ見つかるという事実は、成功例はたくさんある、自分もやればできるという現実の証明です。20代のニートの成功例だけでなく、30代や40代のニートの成功例もあります。こんなにたくさんの体験談がある、なんだか自分もできそうだと思うことです。体験談とは成功例です。成功例に無駄はありません。体験談を読めば、よし、自分もやってみようと素直に考えることです。難癖をつけず、正直に信じて参考にすることが大切です。体験談に難癖をつけるのはやめる。ニートの就職活動を支援する30の言葉。その11。給料が少なくても自活できていれば立派な社会人。ご職業は？そう聞かれたとき、無職です、ニートですと答えるのは恥ずかしい気持ちがあります。社会活動に参加せず、親の援助だけに頼って生きているのは成人でも子供のように感じます。堂々とできない自分がいます。社会の役に立っていないと言われても言い返せません。言い返せないのがまた情けなく感じてしまいます。生まれてしまったから仕方なく生きているだけの毎日のような気がしてくるのです。職業を答えられる素晴らしさに気づくことです。職業が言えるのは、きちんと社会に出て社会活動に参加している証拠です。生活は苦しくても社会人として胸を張れます。少ない給料で切り詰めていると弱音を吐いても、節約を頑張っていますねと褒められるかもしれません。少ない給料は哀れに思われることはあっても、けなす人はいません。 少ない給料でも人の役に立っているなら立派な社会貢献です。社会に出て働いている人は全て素晴らしい。親の援助だけを頼りに生きているよりはよほど健全です。だから仕事をするのです。職業をきちんと言えるようにするためです。人と社会の役に立つためです。給料が少なくてもいいのです。生活は苦しいかもしれませんが、堂々と生きられます。やましい気持ちがないのは気持ちがいいことです。自活できていれば立派な社会人なのです。職業が答えられる素晴らしさに気づく。ニートの就職活動を支援する30の言葉。その12位。仕事の意味は仕事をしながら考えればいい。あなたにとって仕事の意味は何ですか？仕事をするからには仕事の意味を考える必要があると思いがちです。もちろん仕事の意味を早く考えるのは悪いことではありません。はっきりした目的意識があれば強い意欲も湧き仕事力に変換されるでしょう。しかし、ニートが仕事の意味を見つけるのは難しいことです。まだ仕事をしていない状態では仕事のイメージが湧きにくいからです。仕事をする前から仕事の意味を見つけるのはできないわけではありませんが、実際は難しいのです。仕事の意味を仕事をする前に考えすぎないことです。仕事をする理由は仕事をしながら考えるのです。仕事をしているうちに自分にとって仕事はこういう意味があるという答えが浮かんできます。仕事の意味に正解はありません。仕事の意味は人それぞれです。食べていくためという人もいれば、家族を養うため、夢を叶えるためという人もいるでしょう。見栄のため、とにかくニートから卒業するためという人もいるかもしれません。しかも仕事の意味は人生のステージに応じて変わることもあります。最初は食べていくためだった仕事も、結婚すれば家族を養っていくために変わるかもしれません。家族を養っていくためだった仕事も、もっと順調にいけば夢を叶えるために変わるかもしれません。一つに固定せず柔軟に考えることです。仕事をする前から仕事の意味を考えすぎないことです。とりあえず仕事を始めてそれから考えればいいのです。仕事の意味は仕事を始めてから考える。ニートの就職活動を支援する30の言葉。その13。迷惑をかけるつもりにならないとニートから脱出できない。人に迷惑がかかるから思い切った行動ができない。そう思うのはナンセンスです。ニートの生活から脱出するためには大なり小なり他人に迷惑がかかります。もちろん人に迷惑をかけない生き方が理想です。誰かに手間を取らせたり困らせたりしない生き方をすべきです。しかしそれは余裕のある人の生き方です。ニートには余裕がありません。余裕のないニートが人に迷惑をかけない生き方を心がけると永遠にニートから卒業できないでしょう。ニートの生活から脱出するためには他人の協力が必要です。ニートからの脱出は崖から這い上がる様子に似ています。一人だけで崖から這い上がろうとしても絶壁のため上がれません。地上まで縄が届きません。足場も悪いため大変危険です。無理をして崖の途中で落ちれば取り返しのつかない大怪我をするかもしれません。他人の協力があるから急な崖を確実に這い上がれます。それは親からの援助であったり他人からの協力であったりします。むしろニートは人に迷惑をかけるくらいでちょうどいいのです。得られる援助はありがたくいただき、ニートから脱出する足がかりとして活用しましょう。さて、親や他人にかけた迷惑はそのままにするのではありません。親や他人にかけた迷惑は後から返上します。自分が職について余裕ができたとき、親孝行をしましょう。そして、助けてくれた人を見習って、自分も人に優しい生き方を心がけましょう。いずれあなたの目の前に昔の自分と同じような人物が現れるでしょう。その時は自分を助けてくれた人を思い出し、できる限りの援助をすることです。人は一人では生きていけません。困った時はお互い様なのです。迷惑をかけるつもりになる。ニートの就職活動を支援する30の言葉。その14。就職活動は期限を設けた方が張りが出る。期限を設けずに活動もできますが、だらだらしやすくなります。今日でなくてもいいか。また明日にしようと思うでしょう。気持ちが緩んでいると面接でも態度が悪くなりやすいため採用されにくくなります。就職活動をするなら期限を設けましょう。必須ではありませんが推奨します。期限があると活動に張りが出るからです。資格試験の申し込みをすると勉強のやる気が出るのと同じです。申し込みをすると試験日がはっきりするため勉強へのやる気も生まれます。適度なタイムプレッシャーはやる気を生み出します。期限が迫っている、気合を入れるぞという適度な切迫感がモチベーションを上げてくれるのです。ニートが就職活動をするなら期限を設けておくといいでしょう。3ヶ月以内、6ヶ月以内、今年中など無理のない範囲で設定します。期限を決めると目標が明確になるためやる気が生まれやすいのです。たとえ期限が守れなくても落ち込まないことです。ペナルティーはありません。期限を守れなかった時は活動を休憩してうまくいかなかった原因を探ってみましょう。言葉遣いが悪いと思えば言葉遣いの本を買って勉強です。目指している業種が自分に合っていないとわかれば別の方面を探してみます。原因がわかるから改善もわかります。 改善点が見つかれば期限を設けて再出発すればいいのです。何度でもやり直せます。期限を設けて就職活動する。ニートの就職活動を支援する30の言葉。その15。一番でなければ仕事ができないというのは思い込み。夢を諦める人の大半は誤った思い込みです。一番でなければ仕事ができないという思い込みです。例えば数学の好きな人がいるとします。数学が好きなら数学関連の仕事をするのがいいでしょう。学校の数学教師や数学の塾講師などがふさわしいかもしれません。好きな仕事をすれば楽しく仕事ができるでしょう。楽しい上にお金までもらえるのですから最高です。しかし、こう考える人がいます。自分にはふさわしくない。自分より数学ができる人は大勢いる。上には上がいる。そう言って夢を諦めます。好きなことを諦めて嫌いな仕事でもいいからお金や安定を基準にした仕事を選ぼうとするのです。そこがおかしいのです。一番でなければ仕事ができないというのは思い込みです。一番でなくても仕事はできます。学校の数学教師は世界一数学に詳しい人である必要はありません。確かに優秀である方がベターですが、一番である必要はありません。相手より優秀ならいいのです。相手より優秀なら教える立場として立派に仕事が成立します。たとえ中学生でも小学生に対して先生になることができるのです。IT 関連の仕事もそうです。芸術関連の仕事もそうです。どの分野でもそうです。一番でなければ仕事ができないという意識を捨てることです。ニートでも得意な分野が一つあればいいのです。相手より優秀なら立派に仕事が成立するのです。一番でなければ仕事ができないという思い込みは捨てる。ニートの就職活動を支援する30の言葉。その16。厳しいと考えると気力を奪う。楽しいと考えると気力が湧く。ニートの生活を送っていると厳しい言葉に触れる機会が多くなるでしょう。社会に参加していないため厳しい言葉を言われやすくなります。いつまでそんな生活を続けるのか。早くしないと手遅れになる。世の中そんなに甘くない。どれも嬉しい言葉ではありませんね。しかし偏った考えです。確かに世の中は厳しい一面もありますが、そればかりではありません。厳しさの裏側には楽しさがあります。仕事をするのは厳しい反面段取りを考える楽しさがあります。お金を稼ぐのは厳しい反面お金を使う楽しさがあります。あらゆる厳しさは裏返せば楽しさに変わります。片面だけ見るのではありません。両面を見ましょう。厳しいこともあるけれど楽しいこともあると考えるのです。楽しい一面もあると考えれば行動したくなってきませんか。厳しい一面より楽しい一面を見ましょう。厳しいと考えると気力を奪いますが、楽しいと考えると気力が湧いてきます。ワクワクする気持ちで行動すれば就職活動の足取りも軽くなるでしょう。前向きに明るく考えるのが就職活動をうまく進めるコツです。厳しいこともあるけれど楽しいこともあると考える。ニートの就職活動を支援する30の言葉。その17。すべて自分の責任にしない。すべて相手の責任にしない。すべて自分の責任と思わないことです。自分にも責任の一部はあるのかもしれませんが、すべて自分の責任と思うのは考えすぎです。すべて自分の責任というのはありえません。ニートになった原因は他にもあるはずです。親の教育、学校環境、社会背景などです。不況になると雇用が減るためニートが増える傾向があります。インターネットの拡大がニートを増やす原因の一つとも言われています。自分を責めすぎないことです。では逆に全て相手の責任にすればいいのかというと、それも違います。責任を他人になすりつけると自分が反省しなくなります。自分がこうなったのは親のせいだ。学校のせいだ。社会のせいだと思うでしょう。自分は悪くないと横柄になってしまいます。全て自分の責任にしない。全て相手の責任にしない。大切なことはお互いに原因があると考えることです。お互いに原因があるのですから、お互いが自分の非を認め一緒に頑張りましょう。親からの教育が悪ければ図書館に行って本を読めばいいのです。親からの教育が悪くても自分で努力をすれば補えます。環境が悪いなら自分で環境を変える努力をしてみましょう。部屋の掃除や模様替えは自分の努力によってできます。雰囲気が変われば気持ちに変化が出てくるでしょう。人間関係に悩んでいるなら、言葉遣いや態度を磨くことで関係を改善させることもできるはずです。インターネットがあると怠けてしまうなら、自分でコンセントを抜くこともできるはずです。お互いが自分の非を認め、一緒に乗り越えようという考え方が大切です。お互いに原因があると考え、一緒に乗り越える努力をする。ニートの就職活動を支援する30の言葉。その18。ニートも社会人も実情は同じことの繰り返し。ニートは部屋で同じことを繰り返すように思えます。 同じ時間に起きて、同じ時間に食事をして、同じテレビ番組を見て、同じ時間に寝ます。同じ生活ばかりでダメだな、と思いますが、本当にそうでしょうか。ニートは部屋で同じことをダラダラ繰り返しているように思えますが、社会人も似たようなものです。社会人もいつも同じ時間に家を出て、同じ時間の電車に乗り、同じ道を通ります。同じ人間関係の中で同じ仕事をして、同じ時間に帰り、同じ時間に寝ます。稀に業務変更や人事異動がありますが、そう頻繁ではありません。どの社会人も同じことを繰り返していると思いながら日々を生きています。同じことを繰り返すという点ではニートも社会人も同じなのです。繰り返す場所が部屋の中か外かの違いです。社会人になるのは繰り返す場所を部屋の外に変更するだけです。最初は少し大変ですが、慣れてしまえば楽になります。同じことを繰り返しているという本質に気づくことです。あなただけではありません。みんな同じなのです。ニートの就職に手遅れはありません。ニートの生活が長くてもやる気さえあれば就職できます。社会人になることを大げさに考えすぎないことです。繰り返す場所と内容を少し変えるだけなのです。同じことが繰り返せるという自分の才能に気づく。ニートの就職活動を支援する30の言葉、その19。ニートでも懸命に就職活動する姿はかっこいい。就職活動は惨めな姿だ。そう考えるのは誤解です。就職活動は惨めな姿ではありません。ニートでも懸命に就職活動する姿はかっこいいです。内定はまだもらっていなくていいのです。スポーツのようなものです。スポーツ選手がかっこいいのは勝利した瞬間だけではありません。諦めずに勝とうとしている試合中も選手はかっこいいですね。就職活動も同じです。まだ結果は出ていなくても前向きに努力している姿があればかっこよく映ります。懸命に努力している姿があれば周りの人も応援したくなります。そういう姿勢があればニートでもニートと呼びにくいでしょう。仕事を探している、ニートから脱出したいという気迫を見せることです。内定がもらえなくても就職活動をしていれば親もうるさく言いません。諦めずに頑張りなさいと褒めてくれるでしょう。まだスタートラインに立っていないかもしれませんが、スタートラインに近づいているのは事実です。就職活動をしているだけで自信を持っていいのです。自分を惨めと思わず、今日もよくやったと自信を持ちましょう。自分で自分を褒めながら、また明日も就職活動です。就職活動はかっこいい姿だと考える。ニートの就職活動を支援する30の言葉、その20。就職難と言われる時代でも常に募集のある仕事。就職難と言われる時代でも常に募集のある仕事があります。人が嫌がる仕事です。人が嫌がる仕事とは何でしょうか。暗い、汚い、苦しいが関係した仕事です。どんなに就職難と言われる時代でも人が嫌がるような仕事だけは常に穴場です。かっこ悪い仕事は誰もがやりたくないと思うため飽きがあるのです。暗い、汚い、苦しいのはかっこ悪いと考えないことです。かっこ悪いと考えるのは外見にとらわれている証拠です。臭くて汚くて苦しい仕事でも人の役に立つ仕事をしているのは事実です。人の役に立つ仕事をしている人は輝いています。臭くて汚い仕事は街をきれいにする仕事と考えましょう。苦しい仕事は筋トレと考えましょう。受け止め方の問題です。暗い、汚い、苦しい仕事でも役立っていればありがとうと感謝されます。人が嫌がる仕事はどの時代でもどの世界でも需要があります。かっこいい仕事にこだわらないことです。無理に見栄を張るのは就職で失敗するパターンです。見栄やプライドを出して行動できないのが一番かっこ悪いことです。暗い、汚い、苦しくてもいいから仕事をすることです。人の役に立っている仕事をしていれば堂々と社会貢献していますと胸を張れます。誰も笑わないのです。人が嫌がる仕事は穴場だと考える。ニートの就職活動を支援する30の言葉、その21。やる気が出ないのはやりたいことではないから。やる気はやりたいことをしていれば自然と出るものです。やりたいことだからやる気が出ます。やりたいことをやっていればやる気を出すという作業は不要です。やる気を出そうとしなくても自然と出ます。むしろやる気を出さないようにする方が難しいでしょう。蓋をしても溢れ出てきます。もしやる気が出ないならやりたいことではないのでしょう。やる気を出すのはやりたくないことを無理やりするときに必要です。どうしてもやる気が出ないならかなりやりたくないことに違いありません。いつまでも自分を偽っていても苦しいだけです。さっさとやめて別の道に進みましょう。やる気を出そうとしなくても自然とやる気が出る道に進むのが正解です。そういう道がなければ探すのです。自然とやる気が出る道がどこかにあるはずです。自然とやる気が出る道に進む。ニートの就職活動を支援する30の言葉、その22。勢いが出ればもっと勢いが出るように心がけよう。就職活動は勢いに乗ることが大切です。 就職活動がダラダラしていると冴えない結果しか出ないでしょう。意図的に勢いを作り出し、勢いがあるうちに次の行動をすることが大切です。履歴書は1枚だけ書くのではありません。1枚書けばもう1枚書きましょう。何枚か書いていると、おや、調子に乗ってきたぞという感覚が得られるでしょう。勢いが出てきたのです。その勢いで5枚も10枚もまとめて書いてしまいます。指が痛くなるまで書けるだけ書いておきましょう。仕事は勢いに乗ってまとめた方がうまくいきます。面接も1社だけ受けるのではありません。1社に落ちればもう1社受けましょう。何社か受けていると流れが分かってきた。リズムが出てきたという感覚が得られるでしょう。その勢いで5社も10社も受けに行くのです。不採用で落ち込む時間を自分に与えません。勢いが出ればもっと勢いが出るように心がけます。休憩しながら就職活動をするのもいいですが、ニートは勢いを大切にすべきです。勢いがあるのは心に火がついている状態です。心に火がついていると、いつもより覇気が出て行動が快感になります。勢いを大切にする。ニートの就職活動を支援する30の言葉。その23。人と会うのが苦手なら人と会わなくていい仕事をすればいい。人と会うのが苦手なら人と会わなくていい仕事をすればいいのです。逃げるような考えに思えますが、逃げではありません。前向きな考えです。そんな仕事があるのかと思いますが、たくさんあります。求人雑誌を眺めていると山ほどあることに驚くはずです。例えば、構成業務です。構成の仕事は基本的に人と会わなくてもできる仕事です。しかも、自宅で仕事ができます。構成の資格は通信講座で受講することができますから、ニートにとって取り組みやすいでしょう。翻訳業務も基本的に人と会う必要はありません。自宅で一人でできる仕事です。語学に自信があれば立派に翻訳業務をこなせるはずです。人と全く会わずに翻訳業務を自宅で完結できるでしょう。人と会わなくてもできる仕事は探せばまだまだあります。電話オペレーター、メールによるサポート業務。ウェブページ作成、パソコンを使った文章入力の仕事などです。苦手を克服できればいいのですが、実際難しいです。苦手が簡単に克服できれば誰も苦労しません。苦手は苦手のままにしてできることから始めればいいのです。人と会うのが苦手というのは短所ではなく長所です。人と会わないことを専門とする仕事をすればいいのです。人と会わなくてもきちんと仕事をこなしているなら立派な社会人です。人と会うのが苦手なら人と会わない仕事をする。ニートの就職活動を支援する30の言葉。その24。面接でニートの空白期間を聞かれた時の答え方。ニートが面接を受けるとき必ず聞かれる質問があります。空白期間についてです。仕事をしていない時期があるのはなぜか。何をしていたのか。そう聞かれるとやはり返事に困ります。ニートをしていました。遊んでばかりでした。特に何もしていません。などとは言いにくいです。正直に言いたいところですが、正直に言いすぎるのも採用担当者の心象を悪くするでしょう。この場合の返事にはコツがあります。ニートの時期に達成した小さな実績を大げさに答えるのです。米粒ほど小さな実績でいいのです。いくらニートとはいえ小さな実績なら一つくらいあるはずです。例えば資格の勉強をしていたなら資格の勉強をしていましたと答えます。実際に取得した資格が一つでもあれば説得力がありますし、体裁も整います。もし日雇いのバイトを一日でもしていたなら日雇いのバイトをしていましたと答えます。一日でも日雇いのバイトをしているなら嘘にはなりません。家事手伝いを1時間でもしていたなら家の手伝いをしていました。体力には自信がありますと答えます。少なくとも前向きな印象は伝わるでしょう。もし本当に何もしていなければ自分にふさわしい仕事を探していましたと言えばいいのです。1時間でも考えたことがあるなら嘘にはなりません。ニートの期間が長ければ資格の勉強をしながら家の手伝いをしていましたなど組み合わせて辻褄を合わせます。小さな実績を大げさに答えること。嘘はいけませんが大げさは許容範囲です。ニートの時期にしていた前向きな行動を大げさに答えることで空白期間の説明がうまくできるでしょう。必ず聞かれると思って返事をしっかり準備してから面接に向かいましょう。面接で空白期間を尋ねられた時は小さな実績を大げさに答える。ニートの就職活動を支援する30の言葉。その25。不採用の通知を受け取るのも一つの前進。うまくいかない日々があってもいいのです。うまくいかないのは悪いことではありません。不採用の通知を受け取るのも一つの前進です。現実の見方を変えてください。うまくいかない日々ではありません。結果を出している日々です。うまくいかない日々とは、たくさんの結果を出している日々でもあります。就職活動しなければ結果すら出ません。就職活動をするから不採用という結果がわかりました。行動した価値があったのです。結果そのものより結果を出しているという自分の前向きな生き方に気づくことです。それでいいのです。やるべきことがきちんとできています。 結果を出す行動がきちんとできているのですから、恥や罪悪感を抱く必要はありません。悪い結果に落ち込むのではなく、結果を出している自分に自信を持ちましょう。不採用の通知が来ても仕方ない。一つ結果が出せた。この調子で進もう、と意気込むことです。反骨精神でバネにしましょう。バネにすればさらに勢いが出ます。結果を出している日々なのです。結果を出している自分に自信を持つ。ニートの就職活動を支援する30の言葉。その26。空白期間が理由で面接に落とされたなら喜んでいい。ニートが理由で面接に落とされたときどう考えるかです。次のように考えていませんか。ニートは就職活動がやりにくい。やはりニートの空白期間がネックになっているのか。ちょっと待ってください。落ち込むところではありません。ニートの空白期間が理由で落とされたならそれでいいのです。空白期間を批判する会社なら入社しても大変になるでしょう。元ニートという理由だけでいじめられたり仕事を押し付けられたりするかもしれません。そんな会社はこちらからお断りです。面接で落とされても落ち込む必要はないのです。むしろつまらない苦労をせずに済んだのですから喜んでいいくらいです。落とされてよかったとほっと安心しましょう。ニートは空白期間に寛大な会社に勤めましょう。世の中は空白期間に厳しい会社ばかりではありません。空白期間に寛大な会社もたくさんあります。ニートであった事情を考えてくれる会社なら入社してからの仕事もやりやすくなるでしょう。その方があなたにとってもプラスになります。空白期間を理由に面接で落とされたなら喜んでいいのです。ニートの空白期間が理由で落とされたならそれでよしと考える。ニートの就職活動を支援する30の言葉。その27。不採用にいちいち腹を立てない。次に行こう。ニートに対する世間の風当たりは一般的にあまり良くありません。就職活動でも実感することがあるでしょう。電話対応でニートと言った途端態度が急変して断られた。採用担当者の見下すような態度にイライラした。今まで仕事をしなかった理由をしつこく聞かれて不愉快だった。ニートという単語を使わなくてもニートだと分かった瞬間採用担当者の態度が急変することがあります。やはり仕事をしていない空白期間があると採用担当者は不安を感じる現実があります。採用担当者の急変ぶりに腹が立ちそうになりますが、そこが正念場です。いちいち腹を立てないことです。腹を立てると余計なエネルギーを消耗します。冷静を取り戻すまでに時間がかかり、余分な体力や時間を消耗するのです。腹を立てると別の面接を受けるとき採用担当者への不信感が顔や態度に出てしまいます。余計に面接に落とされるという悪循環になります。ニートは風当たりが悪いから仕方ないと思い、あまり深く考えないことです。腹を立てる前に次に行きましょう。不採用で当然深く考えず次に行こうと考えるくらいでちょうどいいのです。不採用で腹が立ちそうになれば次の就職活動に向かいましょう。腹を立てる時間を自分に与えません。腹を立てることも忘れるくらい忙しく就職活動していればいずれ見つかります。不採用に腹を立てないようにする。ニートの就職活動を支援する30の言葉。その28。ニートから脱出したという武勇伝は元ニートしか話せない。何のために就職活動をするのか。それは将来ニートから脱出したという武勇伝にするためです。成功談の中でもどん底から這い上がった話は特に人の心を動かします。現在ニートである人は内定をもらって仕事をするだけでいいのです。人生とは不思議です。普通の人が普通に就職をしてもよかったねという一言で終わります。しかし、ニートが就職できれば素晴らしい。偉い。よく頑張った、と大げさに褒められます。仕事をするという点は同じでも、ニートの方が這い上がったという印象が強いため褒められやすいのです。だから、ニートは頑張って就職活動をしてほしい。いつの日かニートから脱出したという武勇伝にするためです。ニートから脱出したという武勇伝は元ニートしか話せません。就職までの道のりが大変であるほど武勇伝らしくなります。大変ですが、価値はあります。内定をもらうだけで将来ニートから脱出したという武勇伝ができるようになります。ゆくゆく自分の体験談が他のニートを元気づかせることもあるでしょう。どうやってニートから脱出したのかと聞かれたとき胸を張って答えている自分をイメージしましょう。内定をもらって社会人として仕事をするだけでいいのです。ニートから脱出した武勇伝を話す自分をイメージしながら就職活動をする。ニートの就職活動を支援する30の言葉。その29。週に1日でも仕事をすればニートから卒業になる。いきなり正社員を目指すのもいいですが、厳しい現実があるでしょう。正社員の場合、勤務時間が厳密で社内規則も厳しい傾向があります。仕事に慣れていないニートにとって難易度が高いのです。最初は正社員よりアルバイトがおすすめです。アルバイトは勤務時間の融通が効きやすいメリットがあります。このメリットを最大限に利用すればニートからの卒業は難しくありません。 午前だけの勤務でも可能です。午後からでも夕方からでも許可されれば可能です。職場の都合さえつけば働く条件はかなり自由に設定できます。ニートなので最初はゆっくり仕事をしたいと採用担当者に話せばその点を考慮してくれるはずです。アルバイトも最初は無理のないペースから始めましょう。いきなり週に5日で仕事をするのもいいですが、小さく始めた方が挫折を避けられます。無理なく確実に続けられます。週に1日でいいのです。週に1日でも仕事をすればニートではありません。雇用という扱いになり働いていますと言えます。立派な労働契約なのです。仕事を始めてまだいけそうだという実感があれば働く日数を増やしていけばいいのです。最初はリハビリのつもりで小さく始めます。徐々に増やしていけば無理なく仕事に慣れていけるでしょう。週に1日のアルバイトでもいいから働く。ニートの就職活動を支援する30の言葉。その30。ニートの就職に手遅れはあるのか。ニートの就職に手遅れはあるのでしょうか。いいえ、ありません。本気で仕事をしたい気持ちがあれば30代でも40代でもニートから脱出することが可能です。面接で年齢がネックになるのは正社員の場合です。正社員になると簡単に解雇できないため少し厳しい現実があります。会社は社員の生活を保障する義務があるため年齢が高いほど正社員の難易度が高くなります。しかしアルバイトなら定年を超えない限り雇ってもらえる可能性は十分あります。アルバイトのほとんどは時給ですから年齢は関係ありません。もし年齢が高くて面接がうまくいかなければ年齢の問題より姿勢の問題ではないでしょうか。腰を曲げながら弱々しい声では採用担当者も心象を害します。雇っても仕事をしなさそうだと思わせる雰囲気が出ているからです。何でもいいから仕事をさせてほしいと頭を下げることです。強い姿勢をアピールすれば年齢が高くても雇ってもらえる可能性が高くなります。日雇いでもいいから雇ってほしいとアピールすれば面接官を驚かせることができるでしょう。そこまで言うなら少しやらせてみようかという流れになるのです。この年でアルバイトなんかやっていられないと思わないことです。何でもやってやろうではないかという姿勢になることです。プライドも見栄も捨てて仕事をしたいというアピールを全力でしましょう。厳しい現実に負けてたまるかという反骨精神が大切です。反骨精神があればニートから脱出するのに年齢制限はありません。何でもやってやろうではないかという姿勢で面接に行く。ニートの就職活動を支援する30の言葉。まとめ。その1。一瞬でも就職してみようかなと思えばすぐ行動を始める。その2。他人の不幸を笑う時間を就職活動に回す。その3。朝起きた後はベッドの布団を畳む。その4。最初はできる範囲のアルバイトから始める。その5。最初はゆっくりから始める。その6。仕事の準備は外に出てする。その7。世間が自分を必要としていることに気づく。その8。最初の一社を乗り越える。その9。うまくいかなくてもいいからがむしゃらに行動する。その10。体験談に難癖をつけるのはやめる。その11。職業が答えられる素晴らしさに気づく。その12。仕事の意味は仕事を始めてから考える。その13。迷惑をかけるつもりになる。その14。期限を設けて就職活動する。その15。一番でなければ仕事ができないという思い込みは捨てる。その16。厳しいこともあるけれど楽しいこともあると考える。その17。お互いに原因があると考え一緒に乗り越える努力をする。その18。同じことが繰り返せるという自分の才能に気づく。その19。就職活動はかっこいい姿だと考える。その20。人が嫌がる仕事は穴場だと考える。その21。自然とやる気が出る道に進む。その22。勢いを大切にする。その23。人と会うのが苦手なら人と会わない仕事をする。その24。面接で空白期間を尋ねられた時は小さな実績を大げさに答える。その25。結果を出している自分に自信を持つ。その26。ニートの空白期間が理由で落とされたならそれでよしと考える。その27。不採用に腹を立てないようにする。その28。ニートから脱出した武勇伝を話す自分をイメージしながら就職活動をする。その29。週に1日のアルバイトでもいいから働く。その30。何でもやってやろうではないかという姿勢で面接に行く。